生成 AI 活用カフェへようこそ。プログラマーのコビーです。このチャンネルでは生成 AI の基礎やビジネスでの活用方法などについてプログラマーの視点からお話しするチャンネルになります。ぜひ最後までゆっくりしていってください。はい、今日はですね、ちょっと AI 系のニュースのお話をしようかなと思ってまして、先日ですね、オープン AI が、オープン AI ディベロップメントカンパニーという、まあ、なんでしょうね、会社を立ち上げたんですね。で、これが何をする会社かと言いますと、企業に AI の導入を支援する会社になってまして、まあ、この会社を立ち上げるにあたって、で19のコンサル会社ですとか投資会社とか、あとは、SI の会社、システム会社ですね、まあ、そこと連携をして、まあ、AI を導入を支援を進めていきますよという会社ですね。で、この立ち上げにあたって、まあ、AI のコンサル会社を買収したりとか、そんなようなことをしたりしてまして、というのがで、結構なんでしょうね、まあ、オープン AI のその AI 推進のこう進め方がまたちょっと変わったというか、まあ、少し一段踏み込んだ形の動きになってきてるなっていうんで、まあ、ちょっとだけ話題にもなったりしていますね。で、ここがこのオープン AI ディベロップメントカンパニーですね。ここが、まあ、もう少し詳しいところを言いますと、FDE と呼ばれる AI 専門のエンジニアをそのクライアント企業に常駐派遣すると、そんなようなことをしようとしてまして、この FDE っていうワードがですね、結構なんか最近ちょこちょこ聞くようになってきてて、フォワードデプロイドエンジニアーズっていうですかね。なのでフォワード、要は顧客と直接こう連携して、まあ、既存のソフトウェアプラットフォームを顧客固有の複雑な課題解決のために、まあ、設定とかカスタマイズとかそんなようなことをするソフトウェアエンジニアと。普通エンジニアって、まあ、あんまりこう直接クライアントと会ったりして話すっていうことがないんですけれども、まあ、直接こう会って、その、なんでしょうね、そのクライアントが抱えている課題とかを、お話を通して解決をしていくというようなものですね。まあ、なので、結構その辺の役割って、なんでしょうね、まあ、営業とかが割と、こう、クライアントと直接話して、今要件をこう引っ張り出してきて、それをエンジニアに落とすみたいな、そんなような流れが割と一般的だったと思うんですけども、まあ、それ自体をエンジニア側でもやっちゃいますよというのがこの FDE かなというふうに思ってます。で、結構その AI 使うことによって、まあ、エンジニアのこのハードルが下がってることもあるんで、エンジニア自身がちょっとこの仕事の幅を広げるというような意味でも、この FDE っていうのがちょっと注目されてるというところもあるかなと思ってます。で、この動きですね、この AI 導入支援をいろんな企業にしていきますよというこの動きが、まあ、OpenAI がこの会社を立ち上げたっていうのもあるんですけれども、実はアンソルピックも同じような動きをしてまして、むしろ OpenAI のこの OpenAI ディベロップメントカンパニーの立ち上げ前に、アンソロピックも同じように、まあ、複数のこう企業と共同で AI のなんか導入支援の会社を設立するというのをやっています。なので、まあ、結構これが今の AI の会社の動きなのかなというところでして、まあ、これがどんな風に変わっていくのかなというところなんですけど、 今まではどっちかというとそのシステムに対して、まあ、何かしらの AI をこう組み込んで、何でしょうね、業務効率改善していきたいなみたいな、そんなような時っていうのは API を使って連携していたんですね。その、まあ、OpenAI だったら ChatGPT の API とか、Anthropicであれば Cloud の API っていうのが公開されているので、まあ、それを使ってシステムからその API で各種 AI を呼び出すということをして、まあ、何かしらの業務をこう効率化したりっていうのをやっているんですけれども、でその API を使うにあたっては利用料っていうのを基本的にはっていうか、まあ払って使うようになってるので、まあそれで、まあ利益を得たりしていたという感じなんですけれども、ここからさらにですね、まあ、企業の中に入って AI をどう使うかっていうところからこう入るようになるというのが今後のその AI の動き、まあ、実際その AI なんかすごそうだと思っているけど、まあ、どう使ったらいいかわからないみたいな、もうちょっと効率良い使い方あるんじゃないかとか、まあ、そういったのって結構まあ、いろんな会社で抱えている悩みかなとは思ったりしているので、まあ、そういうのを解決させるためにこういう動きをしているのかなと思っています。で、まあ結構これが何でしょうね、やるとその既存のその AI コンサル会社というか、まあコンサル会社は結構 AI が出てきたことによって割とまあまずいかもねみたいなのはよく言われてるんですけども、こういう導入支援とかもいよいよ何でしょうね、まあ本人たち自分で作ってるところが自分たちでやり始めるという風になると、なんかあんまそこの辺の、枠も取られちゃうなというところはあるんですが、まあ、結構やっぱこれって人海戦術的な感じはあるので、要は、人をいっぱい必要とするっていうんですかね、結局その会社に対して、まあ、人を当てないといけないので、まあ、一つの会社だけでどうにかなるという感じにはなんないかなと思って、まあ、その既存の AI 導入のコンサル会社とか別にまだそこまで強い影響はないような気はしてるんですけれども、まあ、ちょっとこの先ですね、どうなるかはわからないですね。結構そのいろんな会社にこの OpenAI が AI 導入支援をしていって、そこで何かしらの AI 導入のノウハウみたいのとか、まあ、なんか溜まってくると思うんですよね。まあ、それが溜まるとそれをちょっと横展開しやすいようにして、まあ、そうするとあまり人手をかけずにいろんな会社の導入支援ができるみたいな、まあ、そんなような仕組みとかもあるかもしれないんで、まあ、そういうのができてくると、まあ、あんまりこう今の AI 導入支援の会社とかはちょっと厳しいかもねみたいなのあるかもしれないですね。はい、という感じで今日はですね、まあ、AI の、まあ、ちょっとした動きの変わり目みたいなところが感じたので、OpenAI のディベロップメントカンパニーの立ち上げについてお話をいたしました。はい、ここまでお聞きいただきありがとうございます。それではまた次回もよろしくお願いします。さよなら。